花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教え、カッコ仮
8-2、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。ということでですね、
はいはい、
まあもう師走で、
うん、
あの先生も走っちゃう感じの、
そうだよ
ね、季節ですけども、
もうなんか慌ててさ、
うん、
こ
う
ずっとあったかかったけどさ、
うん、
あ、慌てて冬のボタンをなんか押した感じだよね。天気の当番の人
が、係の人がね、
係、あれ、あ、12月、あ、マジか
やべえみたいな。
そうそうそうそう、
ちょっとうっかりしてたわっていう、
うっかりうっかりって、
ちょっとポケモンやりすぎてうっかりしてたみたいな
おかしくなってたわって、うん、
いかんいかんっていうね。
あ、そうかそうかって言って、
急に
こう冬のボタン押したんだろ。秋のボタンほらもう壊したからさ、壊れてるから、
うん、
もうないからさ、うん、
ですね。
うん。
そんな今日この頃ですけど、花江さんいかがお過ごしですか？
そう、これ撮ってるのがちょっと M1 の前なんだけど、うん、
はいはい。
まあ、これがアップされる時はさ、こう M1 が、
うん、
もう優勝決まってスターがもう生まれているじゃない。
ああ、ははは、なるほどね。
私はもう M1 がとにかく好きで、
うん、
もう盆と正月と、
うん、
もうゴールデンウィークとクリスマスと、
うん、
もうすべてが M1 に集結してるぐらい好きなので、
まあそれを合わせたぐらい、
そう、合わせたぐらいの、うん、もう祭りなわけ。
はいはいはいはい。
でもその日にスターが出るじゃない、うん、もう。
ああ、そうね。うん。
そう。だからもうそれをこう生で見れるっていうさ、
うん、
もうどんな映画よりも感動するし、
あーはは、
いろいろなことを思うし、
あ
で、まあ、地域によって違うんだけど、
うん、
一応大阪は予選から、あ、予選じゃ、敗者復活から見れるんですよ。
あー、なるほどね。
ちょっと早い時間からやってて、
うんうんうん、
そこも、まあ、生放送で見れるんだけど、
うん、
そこもやっぱこう泣けてくるわけよ。
ああ、なるほどね。
そう。だからね、本当にもうこれがアップされてる頃には、
うん、
新しいスターが出てんだと思って。
なるほどね。
マジカルラブリーや、錦鯉さんみたいな感じになっている人がいるんだよと思ったら、もうって、うん。そう。でも、私なんかもテンション上がっちゃってさ、
うん、
その、何のケーキをその日に食べようと思って、なんか、下見に行ったりとかさ。
ああ、なるほど、ね。
デパ地下に、うん。そうそうそう。
なるほど。
久々にデパ地下に行ったらさ、
うん、
すごいのよ。いろんな行列ができてて、
うん、
とりあえず何なんだろうって見に行ったら、ラスクだったりとか。
ああ、ラスクに行列ができてるの。
すごい行列だよ。思って、だってラスクなんかさ、その場で、なんていう、焼いてるわけ、焼いてるのをもう用意してあって、もう、さ、箱に入ってるやつを渡すだけなのに、もう関わらず、大行列なわけ。
なるほど。
嘘だろうと思って、
うん、
今そこでクレープを焼いているならわかるけど、
あ、
そういうことじゃないのよ。焼き待ちとかじゃないの、たい焼きとかみたいに。
出来たてとかじゃなくて、
おう、もう箱に入ってる。
そう、うん、工場から届いたやつ。
そうよ。
なわけですね、そうよ。
なのに、もう渡すだけなのに、
うん、
大行列だし、
うん、
じゃこれは何の列だって並んだらさ、うん、まあ、素朴なお団子屋さんだったりとかさ、
ほうほうほうほう、
あ、なんかこういう素朴なお団子屋さんだけど、すごい並んでんな、美味しいんだろうなって思いながらこう見つつ、
うん、
まあ、もう買うケーキは決めたけど、3つぐらい買わなきゃな、みたいな。こう、
そのケーキは、
うん、
何ですか、その優勝が決まったら食べるの？
いや、もうずっと予選の時から
食べてる。ああ、普通にその
観戦する、そう、普通に、そう、観戦グッズ、
あ、映画館のポップコーン的なやつ。
あ、そうそうそうそう。
ああ、なるほどね。
うん、
そうかそうか、
そうそうそう、
なるほどね。
だからいつもは発泡酒だけども、終日ビールみたいなそれぐらいの祭りよ。
ちょっと贅沢をしてもいい。
そう、ちょっとずつ全部贅沢だから。
ああ、なるほどね。
う
ん。なんかセブンイレブンの金色のやつを買ってもいいみたいな。
あ、がいいよ。
うん。あの、あ、なんですかね、あの、ちょっとリッチな感じのやつ。
金のシリーズね。
そうそうそう。
今いいこと言ったよ。その金のシリーズをセブンで買ったらさ、
うんうん、
歴代 M1 チャンピオンのトレーディングカード当たるんだよ。
そんなに風になってんの？
あ、当たるっていうかもうね、ついてあって、まあ、選べるの。しかも、中身見えるタイプの。
見えちゃうの？
もう見えちゃうの。
あら、なんか。
だから、お気に入りの人がいる人はもうすぐに行かないと、ダメだし、
うん、
そこで、なんていうのかな、でも目の当たりにしちゃうよね。
まあね、余ってるのがね。
そうなん
だ。あー、なるほどね、みたいな。
そう、あ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁ、はぁってなるよね。
そこはさ、もっとさ、うん、ちゃんとビックリマンみたいに気を使ってさ、
そうなの。
ね、ようやく出たヘッドロココが嬉しいわけじゃん。
そう。
そんなさ、最初からこれがヘッドロココですよ、みたいなの、買ったって別に何も嬉しくないし、っていう。
うん。うん、それがもう見えてんのよ。
ね、あ、だったと言いつつも、
うん、
俺はマジカルラブリーガチャでさ、
うん、
ハムハムを3個引いてるから、だからちょっとわからんでもないかな。
そうでしょ、
うん、
そういう思いをする人がやっぱ年末にいちゃいけないっていうさ。はははは
なるほどね。
でもそこでやっぱわかるっていうのもなっていう、その芸人さんが、
うん、
まあコンビニ行くこともあるでしょ
う。うん、あ、余ってるよって
。余ってんの。いや、でも目に入るしさ。うん、
あれ
余ってんじゃん、おいって。
違うよって。
違うよって。なっちゃうから。
そうだね、うん。
そうい
や、
あと、でもなんかね、その、VTuber チップスっていうのが。
そんなのあんの？
発売され、あのね、なんかこれはもう定期的に発売されるんだけど、
うん、
第何弾みたいな感じで出てて、
うん、
その時に、ガッチマンさんっていう、
うん、
あの大人気のゲームする VTuber の方がいるんだけどさ、
ほうほう、
私もその人が欲しくてちょっと一個買ってみようと思ったけど、
うん、
まあ、出なくて、
うん、
ネットで調べたらみんながガッチマンが欲しいってなってて、ガッチマンオールマイティカードになってて、でブワーって全、うん、もうあの机の上にカード並べてて、みんなさ、これとガッチマン1枚交換してくださいみたいな、もう どれでもいいで、全部でもいいんでって言って
それ完全にさ、ビックリマンの時の現象じゃん。
そうなのよ。だからそれが起こってて
あ、
うわーって言って、だからもうその人気のある人と人気のない人のその差が、
うん、
だからオールマイティーカードなんだと思って、どれでもいいですみたいな、全部でもみたいな、
あ、
とにかく欲しいんでみたいなそれが手に入ればいいみたいななってて、
やばいねそれね。
そうで、あ、じゃあ私の当たったのいくらだって言ったら、
うん、
もうぜ、まあもちろんね、あの原価割れてて、
あ、
はっと思って、そう、
いえ、それやばいよ、なんか。
そうなのよ。だからそういうのを、やっぱり目の当たりするのも嫌でしょ？芸人さんが。
昔のさ、それは、人体5枚とヘッド交換な、みたいな、そういう話でしょ？
そうだよ。人体5枚と。
それはきついよね。
そうそうそう、きついんだって。
うん、
それがやっぱネットでも見れちゃうからさ。
なるほどね。
そうなるとやっぱ余計傷つくかな。
まあまあね、うん。
この全部の M1 選手とマジカルラブリー交換してくださいみたいな、
うん、
いっぱい出てたらさ、
うん、
うわーみたいな。
あ、俺人体の一人なのかみたいな、ね。
そうそう、あの時の人体の気持ちってこういう感じかーって。
ヘッドロココには勝てねえなみたいな。
うん。
なるほどね。
そう。
いや、おっかねえな。
おっかねえ。いろいろ、あれはおっかない質システムですよ。
うん。
うん。
いやー、そうなんですね。ちなみに私ですけれども、
うん、
夏にね、
はいはいはい、
今年の夏にコロナにかかったんですけど、
お
で、
う
ん、その、ですね、医療保険で、
うん、
1日入院するといくらみたいなやつの保険に私入ってまして、
はいはいはい、
まあ、別にコロナだけじゃないんだけど、なんか入院したり、
はい、
なんなりしたら1日あたりいくらみたいな、支給される保険に入っていて、
はいはい、
で友達の保険屋さんと話した時、いや今年夏コロナになってさみたいな話をしたら、
おう、
え、それさ、医療保険でその入院のやつ入ってるんでしょって言われて、それ出るから申請した方がいいよって言われて、
え、
マジでと思って、
うん、
でまあちょっと大人気中につき放置してたんだけど、
そう、
あ、そういえばと思ってやったんですよ、
はいはいはい。
そしたらなんか意外に簡単に申請できて、もうネット上で。
ほ
ー。なんかその、最初に、なんか登録する、なんだっけな、なんか、なんかね、ハーメスとかなんかそんなような、
ほう。
なんかあるんですよ、そのシステムがね。
はいはいはい。
それの、から出せる画像をアップロードして、
うん、
で、その後マイナンバーカードをこうスマホで読み取らせるぐらいのもんで。
ほー。
で、なんか2週間ぐらい借りますみたいなの出てきて。
はいはいはい、はい。
ああ、そうなんだと思って、
うん。
で、いろいろあってしばらくして、うん、口座見たら、ん？なんか金が増えてるぞと思って。
はいはいはい、はい。
なんだこの10万円振り込まれてるのはと思って。
何って。
そしたら、あ、これ、あれかと思って。なんと10万円。もらいました。
すごいじゃん。これでも知らない人いるよね、絶対。
多分いるんじゃないですかね。
うん。
びっくりして、そんなもらえるの？みたいな。
すご。
なんかちょっと PS5 買っちゃおうかなみたいな。
そうだよ、PS5 買っちゃう。な、買って何
どれ、まあ、何するのって話なんだけどさ。いや、こんなにもらえちゃいますみたいな。
それは一回だけなの？またなるかもしれないじゃん。どうな
の？これ無限にいけんのかな？
錬金術。
何回でも、うん。
コロナ錬金。
コロナになって10万円もらって治ったらまたコロナになって10万円もらってできんのかなこれ。
今回はオミクロンでしたが、うん、次は何がしになりましたみたいな。で、だよね。だってもうそろ、うちら多分もうね、私も同じ時期になってんだけど、うん、もう免疫切れてんだよね。
あ、
もう無敵の時期は終わった。うん、スターを取ってた時期は終わったんで。
まあ、そう
だ
ね、うん。
はい。
だから、これ、ずっと10万ずつもらえるシステムなのかな、よくわかんないけど。
定期的に免疫が切れたら、こう、またコロナにかかったらさ。
うん。
ええー。
いや、びっくりですよ。
すごいね。
うん。へえと思って。
ほんとだ。
なんかね、冬の、なんかちょっと宝くじな、なんか4等ぐらい当たったような気分、
ね。なんか軽い気持ちでスクラッチしたら当たりました
あれみたいな。
あれが増えた。
揃ってるみたいな。
揃った。揃うんだこれ。
うん。
ビ
ビるよね。なんだこの謎の10万円振り込まれてるのはみたいな。
ビビるビビる。
あれかみたいなね。
うん。
いやでもね、本当にびっくりしましたね。なのでもしね、うん、コロナになって、
うん、
で私同じような医療保険、その
入院
1日あたりいくらみたいなやつに入ってる方は、
うん、
楽勝で申請できるので。
そんな簡単にできるの？こんな忙しい。きっとでもできた。
だから、きっとめんどくせえんだろうなと思って。
いや、そう、私もいろいろね、
そうそう、なんか書類がすげえいっぱいいってとかさ。
そうそうそう、
思った。思ってたら、
うん、
あれ画像1個でいいんだ、みたいな。
うわぁ、
と、
ね、
マイナンバー、こんなこともあろうかと取っておいたマイナンバーカード。
うん。
いやー、まさか、ねえ、こんなことになるとは。
ほんとだ。そう、今なんかコロナ7日でいい、あ、1週間でいいらしいね。
そうそう、
自宅。
そう、うん、私もだから、
うん、
あ、そうそう、1週間だったんですよ。その、発症して陽性になってから。
1週間だった。私10日だったよ。
そう、なんか。
私のがちょっと早いのか、じゃなったの。
そうだね。なんかね、4回以上行ってたら、
うん、
なんかもうちょっと手続きはめんどくさかったっぽいんだけど。
あ、そうなんだ、うん。
4日未満だったので、その、簡易な手続きで済んだような感じっぽいんだよね。
うん、まあ、でもな、あれ、しんどいからもうなりたくねえな。
まあ、まあ、ね、まあね。うん、
あれ、だって1ヶ月ぐらい咳続いてたでしょ。
そうそうそう、咳がね。うん、まあ、ただ俺はさらにその時期にエアコンが壊れるっていう、
そうだ。
重なってるからさ。
で、ホテルに泊まるっていう。
そうそうそう。で、なんとか根性で耐えて、何日か耐えて、うん、療養施設のね、ホテルに入れてもらったという。う
んうん、そっか。
いや、でも、お弁当美味しかったな、歌舞伎座のやつ。
そう、言ってたね。
うん。
いいところに当たったよ、それは。
そうだね。
本当、ラッキー、ラッキー。
あ、そうそう、うん、なんかさ、その、俺がよく泊まっているアパホテルがさ、
はいはいはい。
泉岳寺っていうところのアパホテルによく泊まってたんだけど、
うん。
この前見たら、なんか臨時 休業みたいになってて、あれと思ってみたら、あのコロナ療養のだ俺が入ったような感じと同じで、
はいはい、その
区とかの要請で、うん、一棟貸ししてると、
はいはいはいはい、
療養者向けに、
うんうんうん、
あだから一般の人は泊まれないみたいになってて、
うんうんうん、
あじゃあ俺が入ったとこもきっとそうだったんだなっていう、
うんうん、
もう丸ごとコロナの人たちが詰め込まれてるという。
そうね、
うん
うん、
だからちょっとあそこのアパホテルはしばらく
使えない
なーっていう。
そうね、
うん、
来年はさすがにちょっとどうにかなってほしいけどな。
まあね、
うん、
なので皆さんも引き続き健康には注意して ね、
はい、
お過ごしいただければと思います。
はい、
でおメールいただいております。
おありがとうございます。
ガロードさんありがとうございます。
ありがとうございます。
先日バグって穴井先生の初個展に行ってまいりました。
あ、おそうなんですよ、
うん、
ありがとうございます。
穴井さんにお会いするのも3年ぶりぐらい。
そうです。
おで目頭が熱くなりましたと、
うんうん、
やはり直接会ってのイベントは本当にありがたく嬉しいものと痛感した次第です、
うん、はい。
また先生のエキセントリックなエキゾチックなエキサイティングな絵画の数々に圧倒されましたと。
はい、
はあ、はあははあ、なるほどね。
ありがとうございます。
ガンダムコーダーでも使われた花井の丸抜がまた見られたのが良かったです。
ほうほうほう、はい、
今後も、個展もファミ教のイベントも継続してくださいということでありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほどね。
そうなんですよ、あのガンダムコーダーってね、
はいはいはい、
ガンダム講談やってた、なんか七井小武斎さんが毎月開催してたんですけど、まあ、コロナになってから、
うんうん、まあね、うん、
終わまあ、亡くなってしまいまして、
うんうん、
なので、3年ぶりにお会いしたんです、
ね。あ、そういうことか。
そうです、そうです。ガンダム講談に、来てくださってた、お客様なんですけれども、そうなんです。久しぶりに、その遠方から来てくださって。
そうだね。う
ん、はい。
いやファミ教のイベントもそうだね。
まあ、来年はちょっと本当に、そのキッドの急ぐがちょっと大
変。そうか、そうだな。
ちょっと収まって。
そう、来年のね、6月以降、来年夏？
夏だね。
7月とか。
いいじゃん。
うん。そんぐらいになったら、
うん。
いや、でもな大阪の夏は本当、死ぬほど暑いからな。
か、私ちょっと思ったんだけど、うん、これは完全にまだわからないが、
うん、
ゲームセンター CX が20周年を迎えるのよね。
うほうほう、うん、
だから、うちらさ、前回多分15周年記念に行ってるんですよ。
ース
ーパーアリーナ
シート。はいはいはいはい。
幕張メッセ、
うん、
あれすごかったよね。
すごかったね。
あれ、本当はスーパーアリーナでやりたかったって言ってたけど、
うんうん、
向こう5年用で予約は埋まってるみたいな感じのことを課長が言ってたはずなんだよね。
はあ、はあははあ、
で、20周年記念はなんかスーパーアリーナかなみたいな感じで言ってて、もしかしたら来年スーパーアリーナがあるかもしれないじゃん。やるとしたら夏かなって思ってんだけど、
うんうん、
その時に、まあ、じゃあ東京行き、
うん、
で、イベントもやるっていうのだったら、
なるほどね。
なんかあのいいかなと思って。
なるほど。
そうなんです。
むしろ東京でね。
そう、むしろ東京で、まあ、きっとそのね、レトロゲームファンは行ってる方もいらっしゃるかもしれないから。
そうだね。確かに。
まあ、その時にまあまあイベントちょっとこう高野菜じゃないけど、うん、前夜祭でもいいんですけど。
うんうん。
で、なんかやれたらいいなと思って。
なるほど。
うん。その時 Amazon プロダクツも、ちょっと声をかけてみて。
う, ね、うん。
そうですね。
そうだね。
Amazon
プロダクツで、ふーちゃんの塩ポン酢をオリジナルフードとしてね。
あ、そう。を、ロフトで出していただいて。うん、ふーちゃんの塩ポン酢怖い。
まあ、名前だけね。
そう、名前だけなんでねって。
うん。
そう。
そうそうそう。ぜひね、味わって。
そうそう。だからその時かな。
なるほどね。
多分イベントはやるとは思うんですけどね。
うん。
もうできるでしょ。
そうだね。
ち
ょっとまあ来年の夏ぐらい。
そうですね。ちょっと予定しておりますので。
はい。
はい。
そしてもう一つ、マッシュさん。うん。
マッシュさん。
はい。はい、今回話したいと思ったのは、
はい、
自分だけが 面白いと思っているゲームの思い出ですと。
おお、
私にとってそのゲームはスーパーファミコンのアウターワールドです。
おお、知ってる。
あ、知ってる。
これそれこそ本当課長がやったよ。
おお、
うん、
高校生の時に安かったので中古で購入したのですが、
うん、
絵は荒いのに妙にリアルで緊張感のあるアクションにハマってしまいましたと。しかし友達にやらせてみると文字がなくて何をすればいいかわからない、すぐ死ぬクソゲーだと散々ですと。で、個人的にはアプリ版でも購入してクリアするほど好きなのですが、ネットでも賛否が分かれるゲームです。キトさん、ナイさんは自分は面白いと思ってるけど他人からはあまり評価されていないゲームありますか、よかったらお聞かせくださいということで、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
アウターワールド、
そう、これやってたね。あの課長がなんかポリゴンみたいなやつだったと思うんだけど、
うん、ほうほうほうほう、
なんか映画みたいな感じの作りだった気がするけど。
あー、なるほど。
うん、
これはウィキペディア先生によると、
なんかちょっと動きがあれっぽいよ、なんかプリンスオブペルシャみたいな動きだったと思う。
はあ、はあはあ、あらすじ、
うん、
人類が銀河に進出した未来、
うん、
植民地政権ハルシオンを目指す移民船が事故により遭難し、主人公は冷凍睡眠につく、
うん、はい、
ハルシオンへの到着予定時から実に70年後、
はい、
主人公は科学者フィニアスによって目覚める、うん、フィニアスはハルシオンを救うために協力を求めているという。彼に従うか、それともハルシオンを支配する巨大企業に従うか、はたまたどちらも裏切るか、主人公の行動はやがてこの最果てのコロニー自体の運命を担うこととなる、うん、あ、違う、 これ違うゲームだ、ごめん、
違うゲームで
こっちだな、あ、こっちだ、こっちだ、はいはい、ごめんね、あらすじ、科学者のレスター・ナイト・チェイキンは度重なる嵐の影響で延期されていた粒子加速実験を天候の悪い中強行する、
うん、
延期中に確認しておいた訂正すべき場所をコンピューターに打ち直し、あとは実験の結果を待つだけだったと、
うん、
しかしその最中雷が研究所を直撃、そしてレスターはそれによって引き起こされた光と爆発に巻き込まれた。直後レスターはその場所から消え去った、うんうん、その後フランスのある研究所から彼が記したと思われる一冊の日記が見つかったと、
うん、
なるほどなるほど、
うんうん
うん、このレスター・ナイト・チェイキンさんがさまざまな危機を乗り越えていく SF ファンタジー、
そうですそうです、うん、
当時はまだ珍しかったポリゴンによる表現と SF 映画のような展開で、言語として聞き取れるセリフは一切なく、うん、ポリゴンによる映像と場面によって挿入される音楽の演出で全てを表現する。おー、うん、なるほどね。ゲーム開始時すぐ脱出しないと数秒でゲームオーバーになる仕掛けに放り込まれる、
うん、
主人公の体力ゲージや装備したアイテムのアイコンなどの表示が全くない、
うん、
主人公が弱く銃撃戦などのアクションが難しいことなどから難易度は非常に高い、
うん、
高難易度ではあるがストーリーはさほど長くなく、プレイ時間は早ければ40分ぐらいであると。へー、そうなんだ、すごいね、
すごい。
あー、これは確かにちょっとスパイシーな感じが、
スパイシーだったよ、超面白かったもん。めちゃくちゃ
しますね、
課長がやってんの超面白かったもん、
うん、スーファミあ、でもファミ通のクロスレビューで、
はいはい、
7977の合計30点、40点満点で30点、
9
すごいね、
すごいじゃん。
レビューアーからはゲームそのものは大したことないけどその一部がインパクトがある、
うん、うんうんうん、
ポリゴンの表現がすごい、
うん、
うん、とかが書かれていると。
うんうん、
あー、なるほどね、ほうほうほう、結構
ちょっと渋いね、渋いゲームだよ。そう、
あと国内のゲームクリエイターである小島秀夫さん、あ
の
メタルギア、
うん、
大好きなゲームとして本作を挙げていると。
おお、
じゃあやっぱり
映画っぽいからかな、
わかる人にはわかるみたいな感じなのかな、
うん、そうだと思う、
知る人ぞ知るというか、
うん、
なるほどね。あ、自分は面白いと思ってるけど他人からあまり評価されていないゲームか、
うんうん、
なんかありますそういうの。
私はやっぱりこう、
あれ、どんどこどん、
どんどこどんなんですけど、
うん、
はい、これちょっとあんまり 言ってもあんまりやってる人いなくて。
まあそうだね、うん、
そうなんですよ。でも私は未だにやっぱりクリアを目指してますから、
うん、
残念ながらボスまでしか、表面のボスまでしか行けないし、
うん、
そうなんですよ。私はもうどんどこどんですね。
なるほどね。
はい。
なんだろうな俺は。結構な俺が好きなやつ、まあ、ドラゴンバサーとかねみんな好きだし、
うんうん、
なんだろうな、そんなあるかな。自分は好きだけど、
あんまり友達に、そう、や友達にやらせたらあんまりだったみたいな、
なんかあるかな、うん、自分は好きだけど、
うん、
なんだろう、ダウボーイとかかな。
ダウボーイかあれさ、なんかこうファミコンの絵はさ、うん、絵っていうか、なんていうか、ジャケットはさ、なんかちょっと、うん、これ楽しそうと思って友達ん家でやった時に、おやばいと思ったもん、
うん、
と思って
なんかよくわかんないんだよね全然。
そう、よくわかんない、え、どえだこの絵はどの人みたいな、こうあれどこれどうなってんの、
うん、
うん、
ダウボーイ。でもまあ俺もその好きかって言われると、
そうだよね、
よくわかんないんだよね、あのあれゲームがね、
うん、なんかよくわかんない
全般的に、
うん、どれがダウボーイ主人公のダウボーイ、うん、
ねえ、
うん、
っていうのもあるな。
あ、ケムコかダウボ
ーイ、あとなんだろうな、自分が好きだけどってやつか。
うん、
結構そういう意味では私はみんなが好きなゲームを遊んでいるのかな
あ
っていう気がちょっとしてまいりますね。まあ基本的にあのほら、良かった探し得意だから。
そうだよね。
うん、
どんポリアンナ。
そう、ポリアンナに匹敵するぐらい良かった探しが得意なのでね。
ポリアンナもびっくりだからね。
そう、どんなクソ映画だろうが、
うん、
いいところを見つけられるというね。
はい、素晴らしいですよ、
うん、っていう感じなので、
うん、
まあ、でも中華大戦はちょっとあれだけどね。
そう、中華大戦はちょっとあれなんだけど、うん、
擁護できない、
うん、
いや別につまんないんだけど、
そうそう、まあ、でもこれずっとできるなっていう、こう、
ね、
う
ん、
い
や、
う
ん、そう、別にクソゲーではないし、遊べるんだけど、
うん、
面白くないんだよね。
そう、面白くない、面白くない。
致命的だなっていうね。
あれは、なあれ、食べて歌って恋をしてだっけ、なんだっけ、祈ってか。
食べて祈って恋をして。
はい、あれのいいとこどこだったっけ、あの映画の。
あれは、あの、
うん、
何、食べての部分の、イタリア編、
うんうんうんうん、
に出てくる、
うん、
友達になるロシア人の女性がちょっと綺麗っていう、
うんうん、
そこだけだから、そこだけ、うん、
は
あ、あとの祈ってと恋をしてのインドとバリ編の話いらないから、うん、いや食べてのとこだと、
うん、
要はイタリアで家族、
うん、
大家族でみんなでピッツァを焼いて食べて、うん、あ、こういうのも幸せだねみたいな、そのロシアの友達と、
はいはいはいはい、
なって、あ、そこだけ見るとすごいいい話っぽいんだけど、
う
ん、
いい話っぽい、
うん、でもなんか違うとか言ってインドに瞑想ヨガしに行っちゃうみたいな、
満たされなかった、
だんみたいな、
ダメだったんか、
でそれでなんかヨガみたいなのやって、
うん、
ちょっとニュータイプっぽくなるんだけど、ニュータイプっぽい感じの修行するんだけどさ、
はいはいはいはい、はい、
これも違うなみたいになって、なんかバリ島に行って、
うんうん、
でなんかそこで出会った男の人と恋に落ちるみたいな、
うん、
だからタイトル通りで偽りはないんだけど、
うん、
なんか本当ハドソンのドラえもんぐらいさ、バラバラの3つを詰め込んだ感じなのよ。
でハドソンのドラえもんの面白くないバージョンってことでいい。
面白いな最初の、
うん、
開拓編のところだけ。
うん、開拓編。
うん、魔教編と海底編にあたるインドとバリがつまらんっていう。
結局ね、なんか、いまいちみたいな感じだもんね。だってなんかその、うん、ジュリア・ロバーツだっけ、あれ。
そうそうそう。
もうなんか、やっぱり、でも違うみたいな。
だから、あれはもう、
祈ってみても違う。
ジュリア・ロバーツが行きたいところに行きたかっただけのやつをおまけで映画にしましたみたいな。
まあでもジュリア・ロバーツが好きな人にとってはすごいよね。
いいのかな、
いいのかよく
わからんな。俺は別にジュリア・ロバーツファンではないからわからないけど、熱烈なジュリアファンはあれで OK なんですかねっていう。
今もう一回見てみてもダメかな。結構昔だよね、あれも10年ぐらい前。
まあまあそうだね、
うん、今見ても
いやどうなんだあれ。ジュリアファンが見たらジュリアにハートブレイクしないか心配だよ。
そう心配だよね。ジュリアに、そんなんだったのって。
うん、
そうい
やでもあれはさ、原作の小説があって、
うん
それはすげえね、ちゃんとした作品、いやあの映画がちゃんとしてないみたいだけど、あのちゃんとしてるんだよ。
まあちょっと2時間とかじゃ無理だったね。じゃあ、
うん、なんでさこれがああなったっていう、あのその原作小説さ、これアマゾンで1円で買ったんだよ。
なもうなんなのもう
あの送料の方が高いっていう、ね、
っ
いやだから あんな映画の原作ってどんなのだよと思って読んだらちゃんとしてんだよね。
あ
これ普通に面白い話じゃんっていう。なんでこうなったんだよっていう。
そうだよね、だって映画化にするってね、面白くないと映画化にならないから、
うん、そうなんだよね。
売れた小説なんだろうね。
うん、だから、ね、なんでこうなったのみたいな。すげえ不思議
七不思議の一つ、
うん、ちょっとあれ企画した人とちょっと話したい一回え、なんでこうなったんすかっていうこれ原作はぶち切れじゃないって。
原作読みましたかって。
うん、まずなんか、
うん、
ちょっとね、
うん、
謎ですね。あ、もう気になった方は、
食
べて祈って声をしての映画を見ていただくか、
うんうん、
あの原作も多分 Amazon で安く売ってると思うんで、
うん、
読んでいただければと。で、感想をいただきたいですね。
うん、
いやきっとここが面白いぞと、
あの
インド編のここマジ最高だからみたいな、
うんうん、
あとバリ編のここいいでしょみたいなのあったら教えてほしい、
うん、
そしたらもう一回見るから、
うん、もう一回見るから
俺は残念ながらイタリア編の良さしか見出せなかったので、
ロシア人の友達、その友達
は綺麗っていうのは俺の唯一見どころだけども、前半のかなり20分ぐらいの最初の方だから、
うん、
あと結構しんどい
かったね、だからやっぱじゃあ開拓編だけが、
そう、うん、ぜひ魔境編と海底編のさ、
うん、
良さを知ってる人ちょっと教えてほしいんだよね。ここだよここみたいな。
お願いします、
お願いします。はい、というところでよお時間になりましたので、
はい、
この辺りで締めたいと思います。
はい、
じゃあいつものご挨拶お願いします。
はい、というわけで
ありが
太陽ホエールズ